本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここ最近番組の中で健さんの配信されている YouTube について触れる機会っていうのもあったんですけれど、
はい、
逆に健さんがね、個人的に見てる YouTube の番組とかってあるのかなと思ってちょっと質問してみたかったんですけれど、
はいはいはい、
何か決まった番組とか登録してる番組ってあるんですか？
多分ね、20個ぐらいありますね。で、一番でもよく聞いてるだったり見てるのはやっぱり CNN とアメリカのテレビ局が多いですよね。
ああ、そうですか。
はい、あとは BBC も聞いてるし、まあ、日本人の人たちもね、結構いろんな人たちの中で毎回必ず聞いてるっていうよりはなんかテーマで上がってくるじゃないですか、その中でそのやっぱりその僕は今の歴史に興味があるから歴史のやつとかそういうのが出てきますよね。
ね、よくあなたにそのおすすめのとかって一つ登録したりすると出てきますけど、じゃあ健さんのところは割とニュース系が多いですか？報道とか。
そうそう、そういうのもありますし、例えば最近毎日見てるのは永田雅夫って僕の友人でもあるんですけど、外食のコンサルタントでね、もう20年30年近くやってる人がいるんですよ。で、彼が飲食店の人たちを応援するために毎日毎日動画をアップしてるんですけど、そういうので飲食店の人たちのね現状を知ったりだとか、あとは名前もよく覚えてない普通のお店のそのオーナーの人がなんかぼやいてるのを見たりとか、ちゃんと作り込んでるやつからなんかもうおじさんがなんかバーで撮ってるみたいな、ね、結構見てますね。
確かにこの自粛期間ってやっぱりそれぞれ配信したりって増えたじゃないですか、コンテンツ自体が。
はいはいはい、
だからもし何か健さんがおすすめの番組とかあったら伺いたいんですけれど。
おすすめね、だからその人にその多分興味がよると思うんですよ。だから自分が面白いと思うのが一番いいんじゃないですか、なんか僕がいいっていうふうにはなんか一つを進めるの難しい。ただ、まあ、英語分かる人はあるいは英語の勉強のためには海外のメディアを見ると全然ニュースが違いますからね。それはどちらかというとおすすめですよね。英語分からないでもそのなんかアメリカのそういう暴動の状態とかそういうのをリアルタイムで見てるとやっぱり相当大変なんだなっていうのが伝わってきますよね。だから今日本は本当に平和ボケになっちゃってるから、まあ、それがやや心配ですよね。
そういう意味では本当今リアルタイムの情報が海外のものでもすぐに手に入るっていう時代だけにいろいろ自分で選択する幅も増えてますもんね。
うん、そうです。だからそのいろんな日本語以外のチャンネルも見るといいんじゃないでしょうか。
はい、はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今週も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずは質問、ラジオネーム川村さんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私の悩みはまさにですよ、 SNS 依存。うん、SNS 疲れがすごくあることです。在宅で仕事をする機会が増え、その分 SNS を見る時間が長くなってきたのですが、癖で SNS を頻繁に見てしまい、重いニュースやいろいろな人の主張などを読んでいるうちに体力を使ってしまい、息抜きにならなくなってしまいます。開かなければいいという話なのですが、 PC 作業をしているとどうしても気になって開いてしまいます。 SNS に依存せず上手に生活する方法があれば教えてほしいですっていうことなんですけれど
例えばね、時間を決めてしまってもいいんじゃないですか。機種とかそうアプリによって決められると思うんですけど、2時間だけ見ていいとかね、うん、っていうのとか、あともうニュースを見ないっていうのも一つの方法でしょうし、そのあるいは iPhone とかを切っとく、でどうしても必要なものとか1時間に1回とか、例えば9時とか10時とかに1回だけ見ていいとかっていうふうにして、だらだらだらだら見るのやめるといいんじゃないでしょうかね。
このでも分かりますね、本当にさっきオープニングでも触れた通り、いろんな情報が簡単に手に入るから、そのなおさら例えばこういうおっしゃってるような重いニュースっていうのを見ると もう本当にキリがないじゃないですか、
うん、
そうするとそれを追いかけていくと本当に自分がヘトヘトになってしまうっていうおっしゃってることすごくよくわかるなって思うんですけれど、ケン、うん、さんはそういう意味でその SNS、まあ、さっきニュースをご覧になっているということですけれども、どういうふうにやっぱりケンさんも時間決めてご覧になったりしてるんですか？
いや、僕はね、あの家族といる時以外は、まあ、ずっと見てるわけじゃありませんけども、結構ばらけてますよね。映画見る時もあるし、そのなんか自分の好きな人の講演とか聞いたりとかもするし、あの必ずしも SNS とかそういうのだけ見てるわけじゃありませんけど、でもやっぱり一時は相当ハマってたというか、まあそれはライフワークでもあったのでっていうこともあるんですけど、ただその自分がね、なんかあのめり込んでわー見てるなと思った時にはちょっと引くとか、あるいはその全くそういう頭が空になるようなことをやるといいんじゃないでしょうかね。僕の場合は八ヶ岳に膨大な漫画があるので漫画見たりだとか、結構その一コマ漫画とかバカバカしいのがいっぱいあるんですけど、それ見てると結構忘れるので、そういう意味で逆に僕アナログで癒されるというか、ルパンのねシリーズとかの、あのルパン三世じゃなくて元々のルパンですよね、ああいうのを見て結構面白かったりするんですよね。最近の小説よりもああいうなんかだいぶ前のやつ、シャーロック・ホームズとかね、ああいうの読んでみると結構面白かったりとかするんですよ。831の謎とかで、全部シリーズとかあるんですけど、まあ、そういう画面を見ない、あの SNS とか見ないで自分の好きな小説とか読み返してみるとか、そういう時間にされるといいんじゃないでしょうか、
うん、はい、ありがとうございます。続いては小次郎さんです。ケンさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
私はこれからのビジョンが見えずに悩んでいます。2年前に夢だった飲食店をオープンし、ここまで順調にやってこれましたが、今回のコロナの影響で一切営業ができず、デリバリーなどができるような体力もないので店を閉めることにしました。悔しい思いとともに、他の多くの皆さんと違って自分の店は大切だったけれど、もう一度店を開く苦労はしたくないなと思ってしまいました。店を続けていくことが夢だったので、今は空っぽで何も考えられません。現在33歳、これから新しく夢を見つけられるようになるんでしょうか、というメッセージなんですよね。
いや、もちろんですよ。僕は今のことをやり始めたのは34歳からですから、だからその作家とか人前で話すなんてことは普通は職業にしようとかそういうことは考えないと思うんですけども、まあ、そういった意味で僕の本当の人生って35ぐらいから始まったんですよね。でそれまではじゃあ人生じゃなかったかっていうと、やっぱりそれまでの蓄積があって初めて35歳からできたっていうことを考えると、僕の場合は35歳から本格的な人生が始まったんですけど、人によっては38歳から48歳かもしれないし、その人の人生がそのどのタイミングで本格的に始まるのかっていうのはやっぱりその人のそのなんか運命によるんですよね。なので今この小次郎さんは33歳で一旦終止符を打って、また次の章が始まるわけですよね。だからその今までの第3章か4章かの飲食店時代みたいな、自分で将来ね70歳か80歳になった時に年表を書いたとしたら、小次郎第3章が今終わってるんです。で次第4章がね見えないのは当然なんですよ。だって飲食とか全く関係ないことをやりだしたりとかしたら、飲食のそので培ったいろんなものとかっていうのは全く関係ない世界に行く可能性があるからですよね。なので今全く関係がなくても、例えばある程度経済的に余裕があるならちょっとあの安い一人旅をしてみるとか、あるいはもう経済的に余裕がないならなんかバイトから初めてなんかやってみるとか、まあ、そのなんかやってる流れの中とか、その出会いの中で初めてまた次のライフワークっていうか第4章第5章のヒントがあるんですよね。なので次、まあ、あの仕方なくバイトをやったところの社長さんと気に入られて、そのナンバー2になるとか、あるいはそこで企業のネタを思いついて自分でビジネス始めるとか、まあ、一国一城の主になった人だったら必ず何か見つけると思います。まあ、特に33、うん、よかったですよね。これ53歳とか僕の年齢から始めるのはまたちょっと大変だと思うんですけど、33歳だったらもう何だってできると思います。
ね、でも本当にこの今回のことで本当に夢だった飲食のお店を開くっていうことでそれを閉めざるを得なくなってしまって、なんか燃え尽きてしまったっていうこの気持ちもすごくよくわかるんですけれど、
うん、
あのいつまでもそこに引っ張られずにこう違う視点で気持ちを切り替えるってなんかいい方法ありますかね。
うん、やっぱりね、だから実はずっと気になってたんだけどとかのあるはずなんです。例えばだから宮古島に行ってみようとかね、北海道に行ってみようとか、あるいはなんかこう実は動画編集やってみたかったんだとか、なんかなんかねあるはずなんです、気になってたことが。でそれをやってみると、そのそれがなんか答えじゃないことが実は多いんですけど、その周辺で出会う人とか周辺で キャッチする情報がその人の次の飯のネタになるってことはよくあるんです。だから今なんか気になってることとか、なんかいやそう言われてみればないと思ったけど実はこれやってみたかったんだよねみたいなのがあるはず。なのであの小さな頃からのことを思い出すのかもしれないし、なんか先輩とかにお前さお店辞めちゃったんだったらちょっとうちのなんか手伝ってよとかって、そういう風なきっかけから第3章第4章が始まりますから、あの必ず、あの始まります。でそれはちょっとしたネットで見つけるものだったり、あるいは学校の先輩にあのなんかお前さ最近どうしてんのみたいな、そういう風なので始まったりとかするので、いろんな人に連絡を取ってその店を、ね、辞めることになって新しいあのスタートを考えるので、ちょっとなんかヒントあったら教えてくださいみたいなのを出すといいんじゃないでしょうか。
はい、質問ありがとうございました。以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは一歩を踏み出す勇気ということで、本当にあの先ほどの小次郎さんのメールにも近いテーマだと思うんですけれども、
はい、
なかなかその新しいことをやろうとか以前から興味があってやってみたいと思ってじゃあやろうかなと思っても、その人ってついつい最初の一歩っていうのがなかなか踏み出せないっていう人も多いと思うので、あえてこの一歩を踏み出す勇気というテーマにしたんですけれども、あの踏み出す時のえいやっていう一歩ってケンさんは今までどういうふうにしてこられましたか？
あのね、一歩を踏み出す勇気ってなると途端にできなくなっちゃうんですよ。でもね、例えば4歩先と 5歩先を見たら気がついたら歩き出してるってことって結構多いんですよね。
あ、
例えばね、椅子から立ち上がる勇気って言われたら、いや立てるかな立てないかなとかなるわけじゃないですか。でもその椅子から立ち上がって散歩先に何かあったとしたら気がついたら椅子から立ってるってことはあるはずなんですよ。
じゃあその自分の人生で考えた時にその一歩じゃなくてそれこそ検査をしてる数歩先まで考えておくと最初の一歩っていうのも案外いけたりするんですかね？
そうそう、だからね、なんか自分の今までの人生のことをまとまってなんか文章に書こうとかって思うと難しくなっちゃうんですよね。
はい、
だから僕はよく提案してるのはもう誰にも見せないっていう本を書いたらどうっていうこと言ってるんですよね。だからなんかベストセラーを書くぞとかそういうふうに考えると足が固まっちゃうんですよ。手が固まっちゃうんですよ。でも誰にもあの見せないっていうことを前提にした本だったら書きやすいですよね。
そうですね、だっていろんな周りからの反応とかって一切関係ないですもんね。自分だけで書きたいことを書くわけですもんね。
そう、だからとりあえずあの誰にも見せないっていうので書いてみたらどうとかっていうふうに、そのなんかそれを書くか書かないかとか売れるか売れないかとかってそっちに意識がいっちゃったらあのブレーキがかかっちゃうんですよね。
うん、
で例えばだから僕は英語でそのいきなりテレビに出るって言うともうちょっともう目がクラクラするじゃないですか。でも、うん、英語で自分の友達にこういう本を書いてるんだっていうことを説明することだったらできますよね。
はい、
うん、だから僕の友達にアメリカ人の友達に今どういう本を書くのかっていうのをちょっと僕は本のコースを話すから聞いてもらってもいいみたいなことを言って、でそれが一歩を踏み出す一つの行動だったわけですよね。でもそのアメリカの人にそうやって話をして、へーって言われるかふーんって言われるかどうかなと思ったらすっごい面白いってそれぜひ読みたいって言われたら、そんなに喜んでもらえるんだったら頑張って書こうかなとかっていうそういうことですよ。
うん、
だからそうやってちょっとなんて言うんでしょう、うまくいくかうまくいかないかばっかり考えててこの一歩を踏み出したらもう戻れないみたいに思うとものすごい緊張するじゃないですか。
はいはい、
でもちょっと聞いてもらうとかちょっとっていうふうにすると意外と歩き出せるものなんですよね。
いや例えばあの先ほどのその作家になりたいっていう方の場合だとその誰も見ないっていうのを前提に書いてみるっていうのはイメージしやすいんですけれど、あの例えばじゃあそれこそお店を出すとかそういう初めての一歩ってどういうふうにハードルを下げたらいいですかね。
例えば僕だったら自分が、ね、出すお店今お金とか全く考えずに将来自分が神様にくださいって言ってもらうあのそういう風なお店ってどんなお店かなっていうふうなことを考えますよね。
うん、
例えばあのフレンチの店が 欲しいかなとか、和食店かなとか、料亭みたいな店かなとか、なんかビストロみたいな店かなとか、蕎麦屋みたいな店かなとかっていうふうに思ったら、やっぱりね、まあいろいろあるかもしれませんけど、やっぱり料亭みたいなのがいいなとか、やっぱりフレンチのその高級なのがいいなとか、やっぱり居酒屋みたいなのがいいなとか、いろいろあるはずなんですよ。で、はい、そういうふうなものを想像したり、Google で調べたりっていうのは別にお金もかからないし、勇気もいりませんよね。
はい。
うん、で例えばそういうふうな感じのことを、その勇気がいらないことをやってみると、気がついたらもうそれが一歩になってるんですよ。でそしてそういうところでバイトしてみたりとか、実際にお客さんに行ってみるっていうのは次2本目でしょ。でひょっとしたらバイト募集してるってことに気がつくかもしれないし、そのオーナーの人とちょっと話をしてテンションが上がるかもしれないし、まあ、そうやって2歩3歩4歩っていうのの中で、じゃあ次お金をどうするとか、立地をどうするとかっていうのがちょっとずつ固まってくるわけですよね。
はい。
うん、だからそうやって気がついたらもう10歩ぐらい行ってるような形で自分を誘導していけばいいんですよ。そのさあお店をやるぞとか、さあ立地はとかで考えるとやっぱり緊張しちゃいますよね。
だからそのついつい人は最初の一歩踏み出す時ってなかなかこう不安も出てきたり、あの怖くなったりとかってありますけれど、そうじゃなくって、うん、そのもう少しハードル下げて想像の中だけでも進んでみると、案外その道っていうのは見えてきたりするんですかね。
そうだからやっぱりどういうお店を経営したいなとか、まあ、経営というかどういうお店が好きかなだけでいいじゃないですか。で、うん、そうしたらこういうお店っていいよなとか、例えば本だったらその、まあ、僕はやっぱり村上春樹みたいな本が書きたいなとかね。でそしてその、僕はよくやるんですが、テーマ、例えばそれ小立てとか言うと急にあの手が固まったりとかするんですけど、こういうお金と幸せがいいなとか、なんか小説みたいなのがいいなとか、おじいさんと子供が話がいいなとか、なんかそんな感じのやつですよ。こういう形で自分の本当にやりたいことみたいなのがその見つかってくると、なんかね止まらなくなっちゃうんですよ。もうそうすると、じゃあお金はいくらいるんだ、どうやって貯めたらいいのかとか、実際のことになりますよね。であとはもうそこまで来たら、ね、あとトゥードゥーリストの話になるんですよ。だからそれをこなしていけば、必ず3年先か5年先か10年先か分かりませんけど、必ずその延長線上に自分の夢は叶うはずです。
ああとなると、あの例えば本当にそれがその人の人生をかけてでも叶えたい夢だったとしても、うん、最初の一歩でおじけづいちゃったりした時に、あやっぱり自分がこういう思いするってことは、本来この夢って自分の人生の夢じゃないんじゃないかなって思って迷子になっちゃう時っていうのもあると思うんですけれど、
はい、
今のフェンサーみたいな感じで軽くこうイマジネーションも使いながらやっていくと、ワクワクの方がなんか先に立ってくるような感じがしますよね。
そうだからね、なんかそれがうまくいくかとかうまくいかないかなんか考えない方がいいんですよ。というのは、その頭がいい人ほど起業できないっていうのはそういうことなんですよ。でその MBA とか取っちゃったらね、その自分が起業するとリスクばっかり見えてしまうんですよ。
はい。
だからその以前吉田純喜さんが MBA 取ったらどういうふうな経営者になったと思いますって言ったら、そうやな、 MBA 取ったら多分創世なんかやってへんでとかって言われてそんな儲からへんかどうか分からへんものやらへんわな普通とかっていうことを言われてたんですよね。だからそのなんかそれをやるかやらないかっていうのを打算とか計算でやったらやっぱりうまくいかないっていうふうに思うもんなんですよ。だってそのね、33歳のぼーっとした、まあ、会計のこととかビジネスのことはちょっと詳しいかもしれないけど、そんな人がベストセラー作家になれると思うって言ったら、やっぱり普通はなれない。だって文学部出たわけでもないし、文章のこともやったことはないし、そういう人が作家になる、ましてベストセラーになれる、そしてこの人はミリオン作家になれるでしょうかって言ったら、まあ、99.99% なれないと普通は思うと思うんですよ。なのでその可能性はとか、その人はどうやってそのなんかそう文章教室とか通った方がいいか通った方が良くないかとか、そんなこと考えたらね、まず何もスタートしなかったと思います。でもいや、お金と幸せの本ってあったらいいよな、なんでないんだろうと思ったりとか、僕は書く側というよりはその読者としてこういう本あったらいいのになっていうふうに思ってる間に、わこんな本ぜひ読みたいなって、誰も書かないのか、じゃあ僕書いてみようかなみたいな、そういう厚かましい気持ちになれるわけで、それが売れるか売れないかとかそんなことを考えていったら絶対一歩も踏み出せなくなると思います。なのでやっぱり自分がお客さんとして行くならどんな レストランがいいかなとか、そういうふうに考えておくと、ワクワクが止まらなくなっちゃって、もうそのやりたいっていうか、そのお店をやったらどうなるんだろうっていう好奇心が抑えられなくなるので、もう一歩踏み出す勇気なんてのはとっくに忘れてると思います。
本当ですね。じゃあなんか考えすぎだったり、ついつい頭でっかちになりがちな時って、ちょっとそこから一歩引いて違う視点から見てみると本当に楽しみで溢れてる感じですもんね。
そうですね。
そうするともしかしたら意外なところでもっと自分の楽しみが見つかるかもしれないし、
はい、
なんかいっぱいできないだけで終わっちゃうのがなんか違うような感じの展開になりそうですもんね。そうなると。
そうそうそう。だからね、人生に勇気はいらないんですよ、そういう意味では。
ああ、そっか。なんか本当に話聞いてると軽やかに考えられそうだなっていう感じがしてきましたね、今の話を。
うん、そう。で、そういう時に、ね、ワクワクする時に勇気なんかいらないんですよ。誰もね、そのなんか次の日にゴルフに行ったりとかディズニーランドに行ったりとか海外旅行とかデートに行くときに、いやーなんかこう明日モチベーションワークかなとかって思わないはずなんですよ。だから、ね、はい、やっぱりもう楽しくてしょうがないとか、わーもう早く明日にならないかなっていう、そういうやつですよ、そういう気持ち。だから大人になってからね、ほとんどの人たちは早く明日にならないかなっていうのを忘れてんじゃないですかね。
あーねー、ちょっとした考え方の違いででも全然違いますもんね。
そう思います。だからね、自分がやることをねもっと楽しみにしてほしいです。僕今日朝4時に起きちゃって、早くディアケンにならないかなって思ってずっと待ってたんですけどね、ちょっと眠たくなってきたんですけど、ちょっと早く起きすぎた。だからなんか楽しみで起きちゃうっていうのはあるじゃないですか。でそれを毎日そういう生活を送ってるから僕は幸せなんだと思います。
そうですね、はい、ということで今週のラジオミニセミナーは一歩を踏み出す勇気ということで、ケンさんに伺いました。ケンさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談。ディアーケン。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームふみこさん、私のおすすめは大島信頼さんの消したくても消せない嫉妬劣等感を一瞬で消す方法という本です。目には見えない思いの世界を可視化してくれるような一冊でした。嫉妬や劣等感といったものの本質が見えて自由なメンタルに近づくことができる本だと思います、というメッセージ送っていただきました。さあ、そしてケンさんの今週のおすすめの一冊何でしょうか。
はい、メンタルシード、オートマティックに願いを叶える貢献のロジックという本で、斉藤ソフィーさんと山崎匠さんが書かれた本で、これチベット仏教の本ですね。
チベット仏教、チベット仏教、
はい、のゲシュマイケルローチさんっていうそのアメリカ人なんですけど、この方も数奇の運命で、その人がですね、語ってる内容を山崎匠さんと斉藤ソフィーさんが、ある意味こう日本の人に分かりやすいように、書かれた、そういう、対談の本なんですけど、結構面白かったですよ。その引き寄せの法則とはまたちょっと違うそのので、でこのゲシュマイケルローチさんってものすごい人で、もう若い頃にアメリカからチベットに渡って、そして結構最高位の位みたいなものをもらってアメリカに行って、そしてダイヤモンドビジネスをやってまた大成功して、それをウォーレン・バフェットに売った。それから今度はそういったことをその世界的に教えてる、そういった意味で世界中で活躍されてる先生なんです。
このお二人とはケンさんはお知り合いでいらっしゃるんですか。
あ、そうですね、この対談のそのベースになった Facebook ライブとかそういうのを見させていただいたんですけど、まあやっぱりこうそれぞれに人生の成功体験とかそういったものがある人じゃないとそういうのってなかなか解説できませんからね。だからすごく面白く読ませていただきました。
はい、ぜひチェックしてみてください。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアケンアットマークiofficeコムまでエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言お願いします。
想像力は自己信頼から生まれる。自分の才能を信じなさい。しかし自分が実際に行った努力以上のことは期待してはいけない。リタ・メイ・ブラウン。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。一歩を踏み出す勇気って今週ラジオミニセミナーのコーナーで扱いましたけれども、あ、そっか、こうよし 一歩踏み出さなきゃって思えば思うほどなんか肩に力が入っちゃって、あのそれが逆に足かせになっちゃってるんだなっていう、もっとそのケンさんがおっしゃるような楽しいように空想しながら行けば、その3歩も4歩も先のことを考えて、で今の現実に落とし込めるんだなっていうのはすごいお話伺って、なんか腑に落ちたんですけれども、まあ確かにそのケンさんの話を聞いて、よしそうしようって思ってもなかなか動けない、でも動けないっていう人もいると思うんですが、そういう時はどうしたらいいでしょうか。
まあ、その時は動かなくていいんじゃないですかね。
あ
でやっぱりね、動きたい時っていうのは気持ちが高まってくるんですよ。
はい、
でそしてもうここまで来たら、まあ、それはネガティブの場合とポジティブの場合両方あるんですがね、ネガティブの場合はもうここ以上ここに行ったら死んじゃおうって動き出しますよね。でそして楽しくて楽しく、これはもうなんかやっぱ楽しそうだからやっちゃうみたいな、この両方が必要だと思います。なのでそのなんか勇気がいるとかね、なんかあんまり本当はやりたくないんだけどとかっていうことはやっちゃダメですよ。そんなやったってね長続きしない。だからやっぱりもう絶対これやめなくちゃって思ったり、やっぱりこれやりたいって思ったり、すごいネガティブかすごいポジティブじゃないと人はやっぱり原動力にはならないんじゃないですかね。
でもネガティブであろうとポジティブであろうと両方とも原動力にはなるっていうことですね。
はい、はい、そう思います。
でもね、人って面白いですね。自分でいっぱいなんか気づいた時には制限ってかけちゃってるんですね。
そうそうそう、ただから面白いんですけど、その本当にやりたいことが見つかったら制限なんてね、ぶっ飛ぶんですよ。
ぶっ飛んじゃうんですね。
それはなんか僕だって英語で本書きたいと思ったら英語力がどれだけあるかとか、それが通用するのかなんて、うん、分かんないじゃないですか、やってみないと。だから結局通用しなかったんですけどね。でもやっぱりやってみて初めて、あれ全然通用しないじゃんってことは分かってるわけで、じゃあそれどうしたらいいのって言って2年ぐらいかかりましたけど、まあそういった意味でやっぱりそれ面白そうっていうのが一番大事だと思いますね。
そうですね。だからいわゆるそこがワクワクっていうことですもんね、うん、原動力になるわけですもんね。
そうそうそうそう。だからこの間もインドの、あのインド人のとパネル会議やったんですけど、そのインドの人の、ね、コメントが書かれてたんですけど、ミスターホンダが本をどうやって書くのかっていうのに話し出した時にめちゃめちゃ楽しそうだっていうのはなんかコメントがあったんですよ。だからやっぱりあのインド人も僕が楽しく話してるとやっぱりテンションが上がるみたいで、やっぱりだからそういう意味でその人の情熱っていうのは文化を超える感じがします。
伝わるわけですね。もうなんか漏れちゃうわけですね。
そうだから本当にあの誰もが見ても はっきりするぐらいの情熱とかワクワク感っていうのは大事なんじゃないでしょうか。
はい、さてこの番組ではあなたからの感想、そしてケンさんへ質問などもお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリ、あるいはケンさんの公式のホームページからご登録ください。そして毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店もスタートしています。さらに中国最大のプラットフォームヒマラヤでは本田健の人生相談ディアケンのこぼれ話を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから聞いていただくことができます。そして毎月480円でディアケンのバックナンバーおよそ500回が聞き放題でお楽しみいただけるディアケンプレミアムもスタートしています。詳しくはケンさんの公式ホームページご覧になってみてください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアー健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。
いつかそよ風が教えてくれた魔法を。